皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第53回目。本日のゲストは先週の鎌田真紀子さんからのご紹介で、ボードメンバーの川下さんをお招きしてお届けいたします。それでは川下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、はい、鎌田さんからの電話をいただいております。はい、勉強会すごく楽しみにしております、ありがとうございます、だそうです。
はい、なるほど。
あのワークショップもうやられたと思うんですけど。
そうですね、やる前
の、やる前の、そうです、そうです。物販ラジオちょっと収録が、ワークショップの前に収録したもんですから。
なるほど、は
い、そのような、すごく楽しみしているメッセージが届いておりました。
ああ、よかったです、はい、結果的にもすごい盛り上がって、
ああ見たいですよね。 Facebook でちょっと見ましたけど、
うん、
なんかすごい満足度の高いオフ会だったんじゃないかなと思うんですけど、
ね、はい、すごい、まあ単純にすごい盛り上がってましたね。
うん、初めてですよね、大阪でのワークショップっていうのは。
そうですね、初めて
ですね。今回東京では、前やってましたけど、
うん、そうですね、
ね、川下さんが一声かけりゃこんなに集まるみたいな。
いやいや、もう鎌田さんが頑張ってくれてたんで。
そうですね、鎌田さん結構頑張っていただいて。
そうなんですよ、何人だ、40人近い参加者。
そんなに来てたんですね。
そうですね、講師入れて40人ぐらいですよね。
講師の方は何名でやられたんですか。
僕を含めて、はい、5名ですね。
はいはい、はい、ちなみに講師は、はい、
ちなみにサポートメンバーの加藤新平君の方、
はい、はい
はい、あとキラリっていう、
はい、
女性のコミュニティを、
はいはい、
運営しているトモカさん、
トモカさん、はい、
はい、はい、あと、もう僕と同じぐらいの歴を持ってる、ビジネス歴を持ってる田所さんという、
はいはいはいはい、
はい、と、まあ最後にフラッシュマーケティング、
うんうんうん、
コンパレモールとかのクーポンサイトで、たくさん売る手法を持ってる葵さん、
はいはいはい、
と、まあ、その5人でやらせていただきました。
豪華メンバーですね。
そうですね、結構豪華で。
豪華ですよね。
はい
はいはい、
豪華ですね。
内容的にはどんな内容が多かったんですか。
一応大会としては、うん、中国輸入で、
はいはい、
どちらかというと初級コースっていう題材で。
あ、なるほどなるほど、
はい、
あ、そういうテーマを決めて。
そうですね、やったんですけど、まあただワークショップのいいところっていうのは、うんうん、別にそのテーマに固執するわけではなく、まあそれぞれ質問してできたことに対して全体グループごとにシェアをするみたいな感じでやったんで。
なるほど、
うん、
結構あれですか、なんだろう、ちょっと突っ込んだ内容を、
そう、
質問されるのが多かったですかね。
そうですね、やっぱりそのまあ知恵袋とかでも、
はいはいはい、
聞けるような質問もあれば、
うんうんうん、
やっぱり自分の商材はあんまりその公にはしたくないとか、まあそういったまあちょっと公にするのが怖いなみたいな質問をやっぱり受けてっていうのがすごい良かったかなと思います。
なるほど。
まああと講師側としてもやっぱり公には言えないこととかっていう
ちょっと、まあ、大きいセミナー会場ではちょっと言えないよみたいな、
なんかねやっぱり言えないことってそれぞれ持ってるまあそういうことをまあもう収録もないオフラインの場だから言えるみたいな内容は多分あったかなと。
あ、なるほど、
うん、はい、
結構じゃあ自分たちが売ってる商材をバンバンこうバンバンっていうかこう相談 してくるみたいな感じで。
そうですね、やっぱり、うん、隠したい人もいて、うん、まあそれもそれでいいんですけども、うん、まあやっぱり自分の商材を明かしてくれた方が具体的なアドバイスもできるしとか、
うん、そうですよね、
うん、うん、そうですね、
うん、
とかもやっぱりそういう場とかあれば講師も別に自分の商材とかは、うん、隠さず言う、うん、みんな言ってたんで。
あ、なるほどなるほど、うん、
はい、
あ、じゃあ結構オープンな感じで。
まあ結構オープンでしたね、どちらとも参加者も講師も、
あ、素晴らしいですね。
ああ、よかったですね。
何時から何時までやったんでしたっけ、時間的に。
それは全体的には1時から5時ぐらいまでやってて、
結構長丁場ですよね。
そうなんです、まあ、それがで一応最初の2時間ぐらいは、うん、講師たちでパネルディスカッション、う
ん、はいはいはいはい、はい、
最初にもらってた質問とかに対して、
うん、
まあ議論していくみたいな時間があって、残りの2時間でその、うん、35人ぐらいいたんで、まあもう4つぐらいのテーブルに仕切って、
うんうんうんうん、
講師が20分、30分ごとにローテーションしていくっていう形で。
なるほど、なるほど。
はい。
ほうほうほうほうほう。
じゃ
あ、川下さんが、ここのテーブルに来たら、この質問してやろうぜみたいな。
そうそうそうそう。まあそういう感じで、
なるほどなるほど、
もう強制的にその講師と喋る時間っていうのができるので、
うんうんうん、
まあそういう感じでしたね。
あ、じゃあそれはいいですね。なんか普段こう、川下さんとね直接喋れないみたいな、うん、質問できないみたいな人はね。
そうですね、やっぱり、うん、決起集会とかなると、
うんうんうんうん、
やっぱりよく喋れても3分の1ぐらいの人としか喋れない。
そうなんですよね、
うん、
うん、こっちも、うん、本当に申し訳ないなって思うんですけど、
うん、
やっぱあれだけのちょっと大人数の決起会になっちゃうと。
そうですよね、
うん、これは本当に申し訳ないなと思うんですけど、
うん
うん、
まあ、それが、まあ、今回のワークショップとかやったらもう、うん、もう全員ともう数分からす、
うんうんうん、
数十分話す機会があるので、そのあたりはいいかな。
そうですね、そうすると会員さんの名前と顔がね結構一致して次。
あ、そうです、そうです、
会った時にね、
はい、
うん
うん、
もう親しい関係になってるみたいなね。
そうですね
どうでした、その参加者の中で、あ、この人結構すごいなみたいな方もいらっしゃいました、はい、こう質問されてる中でも。
そうですね、結構飛び抜けてすごいっていう人は、うん、まあ、うん、いないというとあれですけど
俺ぐらいだって
なんていうか、まあ、ただ感じたのはみんなそれぞれ深く考えてるなと、うん、はい、もうで、なんかやっぱりその考え深く考える点がちょっとずれてたりとか。
あ、なるほどなるほど、
はい、
うんうん、
まあ、そういった修正でもみんな考える力とか持ってるなっていうのが、うん、全体的な印象でしたね。
なるほどなるほど、はい、うん、 あれですか、その会員さんは、
はい、
まあ、去年からね、物販始まってますけど、はい、コミュニティの方は始まってますけど、はい、去年の1月から入ってる方と、
はい、
あの去年の8月から入ってる方、あと今年の1月から入ってる方、
はい、
まあ、それぞれ来てたと思うんですけど、
はい、
割合的にどんな感じですかね、その入会者の割合っていうのは。
ああ、そうですね。
見た感じ。
感覚的には、やっぱり一番最初に入った人が一番多かったですね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
まあ、多分それが半分ぐらいで、うん、まあ、残りの半分ぐらいが、まあ、8月と今年入った人っていう感じですかね。
うん、なるほど。だからそうすると、その去年からこう1年回してこうコミュニティに参加している人は、
はい、
いろいろマスタープログラムとか見てたりとか、
はい、
知恵袋とか活用して、はい、あとオフラインもね結構何回かやってますから、それで、あれですかね、まあ、レベルアップしてるから、やっぱりこの今回の質問に関しても、あ、まあ、
ああ
、ちゃ、まあ、川下さんがさっき言ったようにね、あ、結構しっかりしてるなみたいなのが多かったのかな、
ね、あ、そうかもしれないですね。
うん、
やっぱりよく僕とかもセミナーとかやらせてもらってたんですけど、う
ん、
やっぱそこでの懇親会で聞かれるようなこととはちょっとやっぱレベルが違うというか、
あ、なるほど、
う
ん、
そういう意味で言うとレベルはすごい高いですね。
なるほど。じゃあこちらの、ね、運営側としては、はい、去年1年間やったことは、
うん、
なんとかこう伝わってるのかなっていう感じですか。
あ、そうですね、良かったと思いますし、
うんうんうん、
やっぱりまだ楽天アレルギーっていうのが大きいですけど、はいはいはい、話してて、なんと、まあ、普通よりかは全然もう楽天が近い存在にあるなっていう、
あ、
感覚とかも。
なるほど。川下さん、私楽天やりたいんですけどみたいな相談もありましたか。じゃあ、
いや、すごい多かったですよ。
あ、そうですか。
はい、うん、やっぱりでネックはその、初期費用がやっぱり数十万かかるっていう、まあ、うん、そこだけがちょっとネックだっていう人が多かったですけど、
まあ最初はなんとか頑張れプランでもね、やってもらえれば
そうですね、
いいかと思うんですけど、まあその頑張れプランもね、ちょっと出す余裕があって、
そうですね、
なんでしょうね、きっとね、
まあその方はね、いや、やめた方がいいとは思うんですけど、お金出せるけどちょっと怖いっていう人は、
はい、
まあ思い切って言ってもいいのかなみたいな人は、
はいはい、川下さん的に、はい、まあ、よくその楽天どうすればいいですかって、まあ質問もね、そうやって来てるとは思うんですけど、川下さん的にその楽天参入する時の、なんて言うんでしょう、その基準っていうか、こういう人はどんどんやってた方がいいよみたいな、川下さん流のものってあります、アドバイスする時で。
そうですね、やっぱ一つはその、何が何でもこの楽天で会ってないとやばいっていう人はやめた方がいいのかなと。やっぱりその数十万円をなんか、キャッシングで借りてきましたみたいな。
はいはいはいはい。
そんなんはちょっと精神衛生上良くない。
良くない良くない良くない。
うんうん、だけど、まあ利益が Amazon とか Yahoo とか、
うんうん、
まあバイマとかでも、まあ安定して50万ぐらい残ってて、
うんうん、
で、まあ若干ちょっと頭打ちだったりとか、そんな人とかだったら楽天注力したら、まあその倍ぐらい
い
けたりするんじゃないかなみたいな、思ったりしますね。
そうですよね、50万の利益出てたら、うん、毎月50万の利益出てたら、そのうちの数十万ですからね、極端なこと言うと。
あ、そうですよね。うん
うん、そっちに、まあ、別に博打やるわけじゃないから、
うん、
うん、
そうですね、
うん、全然やってもありですよね、そういう人は、
うん
うん、
で自分の場合は、はい、2014年の、6月にやっとその売れる体制になったんですよね、楽天の。
ははは
うん、でそれまでは2013年に、法人化して、
はい、
2013年の11月に法人化にして、でそれからまっすぐ楽天始めようってその時思ってたんですけど、
うん
うん、で見事に審査を落っこちゃってこれちょっと気をつけなくちゃいけないんですけどね、新しい法人だとどうしても落とされちゃうみたいなので。
そうみたいですね。
うん、なのでちょっと3ヶ月以内のちょっと法人はちょっと気をつけた方がいいのかなと思うんですけど、
うん
うん、でまあ それでもちょっとめげずに、まあ、ある人のちょっと個人事業主で、
はい、
申請して、で今それを、まあ、借りてるみたいな感じなんですけど。
はい、
うん、で、まあ、自分でその楽天やろうと思ったのは、やっぱり、そうですね、今、川下さんに言ったように、やっぱり利益が そこそこ出るようになってきて、
うん、
やっぱりちょっと、頭打ちだなとは思ったんですよね、その時。で、まあ、次の販路は、やっぱ楽天かなと思ってたんで、目標ともしてたから、っていうタイミングでしたね。
やったのが。そう。ああ、なるほど。
うん。で、まあ、その時もう右も左も分かりませんでしたから、
うん。
うん。まあ、その時、ちょうど萩原さんと知り合いましたから、いいタイミングで。
そうですよね。
うん。で、萩原さんの力を借りて、まあ、一気に行けたっていうのはありましたけど、まあ、商材もそれなりの、商材売ってたんで、まあ、そこそこ、まあ、最悪その楽天失敗しても、アマゾンでもやっていけるなとは思ったんですけどね。でも、思いのほか楽天の方が調子良かったんで、
そうですよね。もう楽天ドミングを、
楽天ドミ
ング完全に。使いましたもんね、菊池さん。
一年目で、そうですね。いや、すごいな、楽天と思いましたけど、確かに。だから、やっぱ費用かかるっていうことで、ちょっと私も2、3年ちょっと躊躇はしてたんですけど、でもやってよかったなっていう。
そうですよね。
感じですね。ね、ちょっと、物販のコミュニティの会員の、ね、中でも、ちょっと、楽天ドリームを掴んでほしいですよね、これから、どんどん。
そうですね。
いっぱい成功者もいるし、楽天をやってね。
そうですよね、結構多いですよね。
いらっしゃいますよね。大阪にもね、結構いらっしゃいますもんね、はい、そういう実力者が。
あ、そうですね。
川下さん含め。川下さんちょっと、突き抜けちゃってますけども。
やっぱり、よくいますし、結構、まあ、別にアマゾンはどうっていうわけじゃないけど、大阪の、まあ、こういうちょっと物販、例えば、買い取り業とか、アパレルやってるところの社長とかも、よく、ご飯食べさせてもらったんですけど、やっぱりそういった人たちは、アマゾンは行かないんじゃなくて、もう撤退気味ですよね、なんか。
撤退理由？
あ、撤退気味。アマゾン。
あ、撤退気味。
は、アマゾンはもう、ちょっとやられるから、もう楽天で注力したりとか、ZOZO に行ったりとか。まあ、アマゾンはまあ、こっちを出品しといてっていう形で、なんかリソースの割き方が、ちょっとね、逃げつつあるかなっていうふうにも 感じますね。アマから。
あ、あ、その、川下さんのその周りの企業家たちは、
うん、まあ、この物販メンバーぐらいのアマゾンの知識があれば全然ね、いいんですけど、うん、まあ、そこまでない人たちはちょっと地方に力を入れてたりとかっていうのが結構最近思いますね。
はいはいはいはいはいはい
はい、
ああ、なるほどなるほど。あの楽天が最初の方と、アマゾンが最初の方っていうんですかね、その物販始めるきっかけっていうんですかね、ネット物販始めるきっかけがアマゾンと楽天のそのスタートで、なんかやっぱ考え方っていうか、なんかやっぱ違いますよね。そのよくそんなにアマゾンで売れますねみたいな、逆に聞かれることもあるし。
ああ、そうですね。
楽天で、うん、楽天でめちゃくちゃ売ってる、その、ね、社長さんなんかにも聞かれる、言われるときあるんですけど、
うん、
うん。で、うん、なんかやっぱり珍しく思われちゃいますね。
うん。そうですね。
で、うん。なんだろうな。やっぱり、ちょっと異業種にちょっと見られがちなんですかね、そのアマゾンで売ってるっていうのが。
そうですね。
楽天の、ね、
なんかちょっと違う感じ。まあ楽天の人も結構ね、アマゾンアレルギーとかもあったりとか。
はいはいはいはいはい、うん、あ、うんうん、まさしくそれですよね、アマゾンアレルギーですよね、楽天やってる人たちは。うん、だって楽天で月に数千万、数億売ってる、その、ショップが、やっぱアマゾンに来ても、それだけ売ってるかっていうと、売ってないですもんね。
そうですね。やっぱり、
まあ、
検索表示の仕方が、もう個数と売り上げなんですよね。違うところですよね。
そうなんですよね。まあその逆もね、ありますけどね、アマゾンがめちゃくちゃ売ってて、楽天参入したけど、そんなにいいなっていう人、
ね。ああ、そうですね。
うん。川下さん、どっちが早かったんですか、楽天の参入とアマゾンの参入っていうの
は。あ、アマゾンですよ、全然。
ああ、そうですか。
はい、ヤフーショッピングと、あ、じゃない、うん、ヤフーオークション、ネットショップ、うん、アマゾン。
うん、
で楽天っていう感じです、順番で。
ああ、なるほど、はい、なるほどなるほど。そうそう、川下さんすごくネットショップ得意なイメージがあった。
うん、そうですね、うん、結構ネットショップでもやってました。
そうですよね、うん、最近どうなんですか、ネットショップは。
あ、最近もあれですよ、結構いいっていうか。
おお、なるほど、うん、へえ、
そうですね、ネットショップ、まあ、いい感じというか
悪くならないみたいな。
うん、そうですね。
それはあれですか、OEM 商品売ってるんですか、ネットショップは。
あ、OEM です。そうですね、結構ネットショップとかで頑張れたら、
うんうんうん、
なんかより硬くなるというか、Google の検索周りも抑えて、Amazon も抑えて、楽天も抑えると、
はいはいはい、あ、
結構相乗効果がすごいというか。
あ、
う
ん、それは何でなんですか、理由っていうか。
あ、やっぱり、なんか、うん、例えば、
うん、
なんか商品を買うときに、
うん、
もう数百円のものとかだったら何も調べず買うと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり大体は Google 検索とかしてみると思うんですよね。
うんうん
うん、で、その時に、まあ、楽天ランキングってほとんど出るじゃないですか、Google 検索で。
はいはいはい、出ますね。
うん、で、まだそこで抑えてて、
うんうんうん、
で、Amazon のランキングが出るときと出ないときがありますけど、
うんうん、
まあ、出てたら、まあ、そこでも大体抑えてるし、
うんうん、
で、あとはそのネットショップ、自社のネットショップがリスティング広告だったりとかに出るし、
うんうん、
でその自社のとこにリンク踏んだらもう一生リターゲティングで追いますし、
うん、そっかそっかそっか、はい、確かに追い回されますね、確かに。
で、まあアフィリエイトもやってるんで、その
はいはいはい、
アフィリエイトでも抑えるっていうことができるんで、もうある商品を検索するってなったら多分、
うん、
僕の商品の露出が多分5、6割ぐらいとかなってると思うんで、
あ、
そうなるとやっぱり結構そこから買うんじゃないですかね、ユーザーも。
あ、なるほど、
うん、
じゃあ例えば、
はい、
なんだろうな、何がいいのかな、まあちょっとありふれてますけど T シャツみたいな、 T シャツ、で検索したときに、まあ、Amazon の、楽天のランキング上位も川下さんの商品占めてる、
うんうんうん、
Amazon のランキングも占めてる、さらにあの Google のリスティングの広告も脇の方でもう占めてるってなると、もうそれで検索した人はもう川下さん以外をクリックせざるを得ないみたいな、川下さんしかクリックするしかないみたいな、
そうですね、はい、
そういう状態に持ってっちゃってるんですね、もうね。
そうですね。
あ、
だから例えば T シャツとかはちょっとでかいんで、うん、
でかい、
うんうん、まあアロハシャツとか例えば、
はいはいはいはい、うん、
とか
ずらしてね、うん、はいはいはい、
だったら大体まあ頑張れば半分ぐらいは占めれると思うんですよ、検索結果を。
うん、
そうなるとやっぱり基本的には一番売れていきますよね、露出が多いっていう面で。
ですよね、
うん、
もうそうするともう楽天、アマゾン、ネットショップは、
はい、
やってた方がいいみたいな。
そうですね、やっぱそのかなり上級者ですけど、面を全て捉えるのがいいのかな、
うん、はいはいはいはいはい、
うん、
その、ネットショップの露出の仕方って、
はい、
今リスティングってもおっしゃってましたけど、
はい、
あとアフィリエイト、
はい、
アフィリエイトはどこでやってるんですか。
アフィリエイトはあの A8 と、
あ、 A8 なんですね、
はい、はい、アフィリエイト B、
ああ2つやってるんですね。
あとね、もう一つなんか、うん、その誰でも入れるようなやつじゃなくて、
はいはいはい、
なんか、まあ、ある意味そのビップみたいなやつで稼働させてると、ちょっとその名前忘れちゃったんですけど、
うん、
ちょっとマイナーなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこにはトップアフィリエーターが集まっててっていう組織があって、はい、その3つでやったんですね。
じゃあもうアフィリエーターさんがガンガン川下さんの商品を紹介してくれてるんですね。
あ、してくれてますね。
ちなみにそのまだ私もそのアフィリエイトがやったことないんですけど、
はい、
費用はどのぐらいかかるもんなんですか。どのぐらいのイメージ持ってればいいんですかね。
それこそ月額は確か A8 とかで4万ぐらいするかもしれないですね、
うん、はいはいはいはいはい。
で、
うん、
アフィリエイト B とかはあれはその、うん、結構月額費用とかはその、うん、その会社によってというか、一応、うん、一応確か、まあ、それも 3,4 万だったと思うんですけど、
うん、
ここは交渉ができるみたいな。
あ、そうなんですね、
はい、A8 はほぼほぼできないみたいなんですけど、アフィリエイト B とかは結構なんか月額は費用とかは融通が効くというか、
うーん、うん、なるほど。それはどうなんだろう、例えばそのアフィリエイト報酬を多くしないと、
はい、
やっぱりアフィリエーターさんって紹介してくれないと思うんですけど、
うん、そうですね。
川下さん的にはどのぐらいで回してるんですか、そのアフィリエーターさんの報酬のパーセンテージっていうかいいんですかね。
あ、パーセンテージ、
はい、
誰でもできるような価格で言うと、
うん、うんうん、
商品価格の 70% ぐらいですかね、手数料込みで。
商品価格の 70%、 はい、はい、
で、そのいわゆる VIP っていう人たちには商品価格代ぐらいいきますね、手数料で。
ほ
ー。で、そこで結構大事なのが、もう平均単価を上げることなんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
でつまりまあ商品代が、まあ、例えば3000円だとしても、平均単価をまあ5、6000円まで持っていけば、そういう 100% の渡しても、まあ、利益が残るし、その後リピーターとかっていうことを考えてとか。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。